前回の一章のメッセージでは、伝道者の書の著者が、この書物全体を通して使われることになるいくつかの大切なテーマについてお話ししました。それらは、人生は蒸気のようなもので、普通は、たくさんの聖書は虚しいと空と書いてありますけれども、もともとの言葉は蒸気のようなものです。限りがあり、儚いものであること。そして私たちはそれらの儚いもののために懸命に働き、そして火の下のものとは、神のいない地上のものを意味していますが、それはすべて長く存続する価値がほとんどないなどについて読まれましたね。今日私たちは日章から読みました。今日読まなかった部分で著者、伝道者は賢くなっても結局は愚かな者と同じように死んでしまうということを語っています。そして、世の中に良いものを築き、創造するために懸命に働く者もまた、やがては死ぬのであり、懸命に働かなかった者がそのすべてを受け取ることになるとも書いてあります。章の初めの部分に注目したいと思います。その箇所を読みました。ここで、伝道者は快楽の追求について考えています。伝道者は快楽を求め、自己満足に浸ることの利点を試す実験をしているようです。私は快楽を求めることに共感できてしまいます。自分の快楽を求めることに巻き込まれたことのない人がどれだけいるでしょう。私たちの生きる世界では、テレビのコマーシャルや身の回りの広告が快楽を求めるよう促していますね。様々な製品が誰もが必要とする快楽を提供することを約束しているかのようです。しかし誰もが幸福を買うことはできないし、人生で最高のものはただであることを知っているのですね。あるものに満足しても、すぐにその幸せは消え去り、次のものを待ち望むようになることを私たちは知っていますね。というわけで、必要なものや欲しいものをもっと買えるだけのお金を欲しいと夢見ることもあるでしょう。宝くじの窓口に並んでいる人たちをよく見かけます。日本ではパチンコやギャンブルの誘惑もあちこちにあります。子供の頃、私は欲しいものを何でも買えるようにお金を稼ぐことに多くの時間を費やしました。まだ9歳の時でさえ、一軒一軒回って物を売ったこともありました。新しいカメラなど欲しいものを買うのに十分なお金を稼ぎました。ところが、買ったものと違うものがまたすぐに欲しくなって、次に買うものを探すのですね。そしていらなくなった古いカメラなどを三人の弟の誰かに売ってお金を稼いでいました。両親はよく高く売りつけすぎだと叱りました。でも私はいつもいい買い物をさせてあげたと思っていました。 私は手に入れたい大きなもののために多くの時間を費やし、お金を稼ぐことに興奮していたようです。お金を得ること、お金を貯めて物を買うことに喜びを求めていましたが、その幸福感はいつも一時的なものだったことは確かです。さて、自分の快楽を追求することの利点についてのテストで、伝道者は、それらはすべて常軌であるという宣言で始まり終わります。快楽が目的なら、実体はないというのです。誰もが想像できるあらゆる快楽の喜びは、水蒸気のように儚いものなので、欲しいものは何でも手に入れることができたのだから、伝道者はとても裕福だったに違いないでしょう。3節で、まず、葡萄酒で、自分の体を元気づけることから始めています。ここでは彼が飲みすぎているという感じは受けません。伝道者は、私の心は知恵によって導かれていると言いながら、試しているのだと説明しています。それは人間にとって天の下で短い人生の数日の間に何をするのが良いのかと確かめるための注意深い実験の一環なのでしょう。伝道者はまた、人生は比較的短いという事実を認めています。彼が立て上げた多くのもの、事業、家、畑、庭、水を引く設備、そして多くの奴隷、家畜、家畜、宝物を買ったことを挙げています。聖書の時代には、王はしばしば多くの建築物や財産を自慢したようです。ここでは、自分が先人たちをも超越したことを誇っています。8節では、彼は自分のために銀や金、それに王たちの宝を集めたと語っています。10節にはこうあります。自分の目の欲するものは何も拒まず、心の赴くままにあらゆることを楽しんだ。実に私の心はどんな労苦も楽しんだ。それがあらゆる労苦から受ける私の分であった。このように、この本全体において同じテーマを繰り返しています。すべての労苦のために一体何を得たのでしょうか。繰り返しこう書かれています。これもまた虚しく、風を覆うようなものだ。ですが、この章の結びで、伝道者は私たちに希望を与え、神に喜びを見出すよう進めていますね。24節からを見てみましょう。24節。人には食べたり飲んだりして、自分の労苦に満足を見出すことより他に何も良いことがない。そのようにすることもまた、神の御手によることであると分かった。実に神から離れて、誰が食べ、誰が楽しむことができるだろうか。なぜなら、神はご自分が良しとする人には知恵と知識と喜びを与え、 とありますね。すべてが虚しい意味がないわけではないですね。喜びもあります。神様に。私たちの本当の意味での喜びとは、天に召されて神と共にいるまでは、決して完全なものではありません。ですから、私たちは人生に意味を見出し、深い喜びを得ることができるのは、神に焦点を合わせているときだけなのですね。さて、私たちは普段、喜びについてどのように考えているでしょうか。人生の楽しみに対する私たちの理解は、年を重ねるにつれて変わっていくかもしれません。若いうちは喜びがないことが苦痛であり、老年期には苦痛がないことが喜びであると言われますが、誰もが人生の快適さを重視し、楽しむ方法を探しています。ですが、私たちはしばしば快楽の追求を履き違えてはいないでしょうか。伝道者は自分が建設し、創造することができる多くのものを見たとき、それが限られた喜びであったとしても、自分の仕事に喜びを見出しました。仕事に見出された喜びは、神が中心にいなければ意味がほとんどないと言います。皆さんの最大の喜びは神と共にあるでしょうか。イエス・キリストに従うことにあるでしょうか。そうでないなら、目的はどこにありますか。私たちの課題は、キリストの代わりになるものがないように注意することです。実戒の一つは、唯一の誠の神の前に他の神々を持ってはならないというものです。生涯を通じて私たちは定期的に悔い改めて、神を第一の座に戻す必要がありますね。人間に一時的な楽しみや満足感を与えるものはたくさんありますが、イエス・キリストにある神とのより深い関係に見出される真の喜びの焦点を見失うのも多くあるかもしれません。C.S. ルイスはこう書いています。私たちは中途半端な生き物で、無限の喜びが与えられているのに、酒やセックスや野心に溺れ、まるで海での休暇を与えられることの意味が想像できないがために、スラム街で泥団子を作り続けたがる無知な子供のようだ。これはいいポイントですね。私たちはあまりにも簡単に満足してしまいます。泥遊びで満足しているのに、神は地中海への12日間のクルーズを用意して待っているというのです。それが私たちの無知というものでしょう。快適に暮らせるだけの経済力があれば、もう何も心配する必要はないと考えてしまいがちですね。けれども、常に何か新しい心配事があるのです。十分にないことを心配するかもしれませんが、十分なものがあると、今度はそれを失うことを心配し始めるのですね。最も恐れているのは、お金持ちの人たちでしょう。今日の箇所で、伝道者は自分自身のために快楽を満たすために極端なことをしても、たとえそれが他人のためであったとしても、 神が私たちの中心でなければ、それは水蒸気と同じようであり、快楽は長続きしないことを示しています。神が作られた通りに機能し、神からの賜物として命と祝福を受けるという真の喜びを惑わされて見逃してしまうのは簡単なことですね。神の御心に従うことに喜びを見出すことに自分の目を向けていれば、苦労や悲しみさえもよしとできるかもしれません。神にある真の喜びへの道は、しばしば悲しみや困難の中を通ります。人生とはそういうものではないでしょうか。長いで見れば報いを受けることを期待して、ビジョンを持って犠牲を払うこともあるでしょう。それはちょうど手術を受けるようなものです。気が進まないし、もしかしたら痛みを伴うかもしれないでしょうが、最終的には手術後に健康状態が改善されるという希望がありますね。学生の時代、私は大事なピアノの試験の準備をしていたことを覚えています。最後の1週間は準備のために1日6時間練習しました。時間と労力を犠牲にしましたが、ピアニストとしての資格を得る喜びを楽しみにしていました。これまで様々な目標を持ってきましたが、私にとって祈り、聖書を読み、他の信者たちとの交わりを通してキリストとの関係を実感するということが大切だなと、とますます思うようになりました。初期のアナバプテストメノナイトのキリスト者たちは、しばしばこの世の快楽を超えて死に至るまでキリストに従おうという喜びに目を向けました。その多くは信仰のために殉教者となったのでした。ありがたいことに、私たちは自分の考えや信仰を自由に表現できる安全な国に住んでいますね。命が危険にさらされているわけでもないのに、自分の意見に反対する誰かを苛立たせるような意見を述べることだけでも躊躇してしまう自分がいます。快適な空間を保ちながら自分を守ろうとするのは簡単なことです。妻のリエは、私は満足しすぎていて安楽に生活し、神の導きを信じつつ挑戦的な一歩を踏み出すことを躊躇しているとよく私に挑戦してきます。その通りだと思います。人々から称賛されることに満足するのではなく、キリストとのより深い関係という究極の喜びを求め、神の召しに従って一歩を踏み出す勇気を成長させることができますように祈っています。ヘブル12章にこう書かれています。こういうわけで、このように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて、自分の前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから 目を離せないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。イエスは天国で神と共にいる喜びを捨て、弱い人間として生きるために地上に降りてこられました。イエスは迫害に耐え、十字架にかけられて死なれましたが、その犠牲が全人類にとって何を意味するのかという喜びに、現実を超えて神に目を向けておられました。神はイエスを蘇らせ、今やすべての人の主とされました。イエスを通して私たちは神との関係を新たにすることができるのです。最初から最後までイエスの喜びは神に集中していました。この喜びが地上での生活を通して、そして十字架の恐怖を通してイエスを支えたのです。私たちもまた、どこであれ、神とのより深い親密な歩みに喜びを見出すことに集中できますように。神様を見上げつつ、詩編16編11節の御言葉でお祈りします。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。満ち足りた喜びがあなたの御前にあり、楽しみがあなたの右に常しえにあります。アーメン。